西市議会だより。2026年5月13日発行、第90号、続きです。一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間で19人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。それぞれの質問議員の写真の下に、動画視聴の QR コードが載っています。1. 吉富康信議員。クエスチョン。選ばれる町へ次の一歩となるシティプロモーションを。アンサー。ターゲットを意識した発信は有効。戦略的発信を強化していく。詳細。吉富議員。ブランド化の推進。戦略的、継続的な情報発信。シビックプライドの醸成の3つを施策に取り入れ、推進する自治体もある。本市も誰に届けたいを明確化し、戦略性を高めたシティプロモーションへ発展させる考えは、市長公室長、若者の U ターンや子育て世代など、具体的なターゲットを意識した発信は有効であると認識している。今後は本市の強みや魅力のブランド化を意識しながら、戦略的かつ積極的なプロモーションに努めていく。また、成果の測定については、移住、定住や交流人口、関係人口などのデータに加え、AI ツールの活用も含めて検討していく。吉富議員、若者、子育て世代に選ばれる街づくりの観点から、例えば、紙おむつ定額サービスなどの導入可能性や効果を町内で共有、検証し、子育て施策と一体の指定プロモーションへ生かす考えは、市長公室長、本市の指定プロモーションは各課の情報をもとに幅広い世代へ発信している。今後は町内連携を強化し、若者子育て世代に向けた独自施策や魅力を SNS や動画を活用してより積極的に発信していく。吉富議員、その他の質問。行政手続き DX の進捗と次のステップ、ほか。2. 日高久枝議員。クエスチョン。不登校対策。COCOLO プラン、心プラン、本市の現状は、アンサー、次年度市内の中学校6校すべてに校内フリースクールを設置。詳細、日高議員、文部科学省は誰一人取り残さない学びの保障を掲げ、不登校対策、COCOLO プラン、心プランを発表した。子どもたちの学びと居場所をどのように守っていくのか。教育庁、市内中学校6校のうち、5校に校内フリースクールを設置し、教職員が空き時間を使って運営している。温かみのある空間づくりを意識し、集団での生活に困難さを感じている生徒の第二の居場所として定着しつつある。次年度は6校すべての中学校に設置し、支援員を配置する予定である。日高議員、学校へ行くことが難しい児童生徒の多様なニーズへの対応が求められるが、市の運営する教育支援センターの現状は、教育庁、市内4カ所に設置しており、下館と明野が週4回、共和と席上が週3回開校している。登録者数は63名、担当者は下館3名、席上1名、共和1名、明野は2名と週1回学生ボランティアを2名配置している。日高議員、より学校生活に近い運営とするために、今後の教室の在り方についてはどう考えているか。教育長、次年度については、席上の担当者を2名とし、開設日数を週4回に増やす予定である。日高議員、その他の質問、身寄りのない高齢世帯、 地域防犯カメラほか。3. 二瓶正美議員。クエスチョン。旧三小学校跡地利用の進捗状況は？アンサー。旧大村省と旧村田省は障害福祉サービス事業を、旧長佐省はバナメイエビの養殖販売事業を計画している。詳細、二瓶議員。旧大村小学校、旧村田小学校、旧長佐小学校の跡地利用について、優先交渉権者決定後の進捗状況は？教育部長、旧大村省と旧村田省は、東京空色株式会社が優先交渉権者となり、旧大村省は短期入所や生活介護などの生活支援の場として、旧村田省は就労支援の場として、障害特性に応じた支援環境の整備を計画している。旧長佐省は株式会社 C グリーンが優先交渉権者となり、バナメイエビの養殖販売事業を計画している。両社とも本年2月に基本協定を締結し、協議を進めているところ。また4月には優先交渉権者による地域住民説明会を予定している。二瓶議員、旧大村省と旧村田省の賃貸契約の金額やその内容は？また、旧長佐省については買取を希望とのことだが、金額はどうなっているか。教育部長、旧大村省と旧村田省の賃貸料については、現時点で明確な価格は設定していないため、提案された金額や固定資産税評価額をもとに協議を進める予定である。また、買取を希望している旧長佐省については、測量業務や不動産鑑定を行うとともに、建物の老朽化を考慮した上で、協議を進める予定である。二瓶議員、その他の質問。県立明野高等学校、県道14号線バイパス構想の進捗状況、ほか。4. 藤沢和重議員。クエスチョン。市内事業者の育成について、市長の考えは？アンサー。筑西市産業振興条例に基づき、引き続き、市内事業者の積極的な活用に努めていく。詳細、藤沢議員。市内事業者の育成について、市長の考えは？市長。本市の産業基盤の安定化や地域内経済の活性化を図る上で非常に重要であり、筑西市産業振興条例においても市の責務として事業者の受注機会の確保が規定されており、引き続き市内事業者の積極的な活用に努めていく。藤沢議員、市内事業者への競争入札の発注率及びその推移は？総務部長、令和7年度は令和8年1月末現在の競争入札全体で 77.60% である。推移については、令和6年度は 71.88% であり、年度ごとの差はあるが、取り組みの成果が反映された数値と認識している。藤沢議員、茨城県西部メディカルセンターと道の駅グランテラス筑西の市内事業者への発注状況について市長の考えは？市長、両施設については事業者の再利用により発注が可能となっているため、市内業者への発注率が低いものもある。今後は地域経済への貢献を促しつつ、発注率の向上に向けて協議を進めてまいりたい。藤沢議員、以前から提案していた小学随意契約における市内事業者への発注率はどうか。総務部長、令和6年度における小学随意契約全体では 73.56% である。藤沢議員、その他の質問、選挙事務、消防水利の維持管理。 校、塚田小夜議員。クエスチョン、茨城県西部メディカルセンターの財政状況は？アンサー、病院の経営は大変厳しい状況にある。詳細、塚田議員、茨城県西部メディカルセンターの財政状況は？市長、大変厳しい状況にある。塚田議員、これまでに約55億円の公費が投入されている。令和8年度には、市が約14億9200万円を借り入れて、病院へ貸し付け、さらに令和10年度、11年度には、約22億3900万円の財政支援が求められている。今後も市が借り入れや税金投入で支え続け、市民負担が継続する構造との認識でよいか。市長、診療報酬は国で定められており、収入増には限界がある。現在の物価や人件費等の高騰を考慮すると、この支援は運営維持のため必要なものと考えている。塚田議員、市が長期にわたり財政負担を続けるのであれば、指定管理者制度や民間活用などの経営形態の見直しと合わせて、専門家を交えて毎月監査していくようなシステムを構築すべきと考えるが、いかがか。市長、病院経営は厳しい状況であり、令和8年度は所管を保健福祉部から財務部へ移管する。コンサルタントも活用し、毎月経営状況を確認し、改善を進める。副市長、財政課に病院経営管理室を設置し、毎月報告を受けるほか、年数回の現地調査も検討しており、法人の経営努力を促し、将来の財政支援の圧縮に努めていく。塚田議員、その他の質問。石綿セメント管更新事業、水道料金、ほか。6. 三浦譲る議員。クエスチョン。水戸市のように、小規模特任校という選択肢もあるとの提示を。アンサー、学びの選択肢を増やす観点から、必要性を検討していく。詳細、三浦議員。水戸市が小規模特任校に力を入れており、水戸市長は、私は私立小中学校の統廃合は行わない、と語っている。小規模特任校は、県内10市町村で15校あり、つくば市も4月から特色ある教育の実践として2校導入する。小規模特任校の設置根拠は何か？教育長、平成9年文部省の通学区域制度の弾力的運用についてという通知が根拠で、小規模校の存続や教育の質の向上を目的に、学区外からも入学できる制度である。三浦議員、本市で小規模特任校を検討したことがあるか？教育部長、小規模校を残すという検討はしていない。三浦議員、現代的な課題として、学校への児童生徒の不適応、不登校、個性重視の教育、地域の維持などがある。本市では、統廃合による義務教育学校が事実上の一択だが、別の選択肢もあると提示する必要があると思うが、いかがか。市長、本市では、小規模特任校は十分な検討に至っていないが、不登校への対応や個性尊重のため、また学びの選択肢を増やす観点からも、その必要性を検討していく。三浦議員、その他の質問。自治会防犯カメラの推進。建設設計ミスの原因と対策。他。7. 中座俊和議員。クエスチョン。人が残り、活躍し続けられる環境づくりの将来戦略は？アンサー、第三次総合計画と次期総合戦略を一体的に作成し、部局横断的な施策を展開していく。 詳細、中澤議員、人口減少社会の中で、本市に人が残り活躍し続けられる環境を整備するため、今後の部活動地域展開や広域連携、将来的な合併など、10年後を見据えた明確なビジョンを描くことが、市長の責務であると考える。その一つとして、障害者雇用を福祉政策としてだけではなく、地域の担い手作りや労働力確保策として実施してはどうか。市長、障害者雇用は福祉策の一つであるとともに、障害のある方の保有する多様な能力や可能性に着目し、地域の担い手として捉えるものである。特に少子高齢化による労働力人口減少が近々の課題となる中で、労働力確保策の一助となることから、障害のある方もこの地域で活躍できるインクルーシブ社会の実現に尽力していきたい。中澤議員、本市において人が残り活躍し続けられる環境づくりの横断的な将来戦略は、市長、現在、令和9年度を初年度とする第3次筑西市総合計画の策定に取り組んでおり、それに合わせて次期総合戦略を総合計画と一体的に作成し、目標を示して各部局の施策の方向性を揃える部局横断的な施策の展開を図っていく。中澤議員、その他の質問、障害者雇用の推進、部活動の地域展開ほか。8、増渕真嗣議員。クエスチョン、公共施設等総合管理計画における財政負担のシミュレーション結果は。アンサー、現在の規模の公共施設を今後も維持すると、今後40年間で820億円の予算が不足する結果となった。詳細、増渕議員、本市の公共施設等総合管理計画の進捗状況は、財務部長、公共施設等総合管理計画において、公共施設の床面積を 20% 削減する目標を立てている。今日は総合庁舎に関する統廃合、公民館の複合化や廃止など、施設の統廃合、機能集約化を積極的に進め、公共施設の縮減に努力してきたところである。増渕議員、公共施設等総合管理計画における財政負担のシミュレーション結果は？財務部長、公共施設等総合管理計画の改定にあたり、保有する公共施設の維持管理費用がどの程度になるか、本市の財政状況で負担可能かを検証するためにシミュレーションを行った。その結果、現在の規模の公共施設を維持し続けると、今後40年間で820億円の予算が不足するという結果となった。増渕議員、岡山県津山市では民間資金で公共施設の改修運営を行い、公共施設を地域の経営資源へと転換する取り組みを行っているが、本市においても取り組む考えは？財務部長、施設の置かれた状況を判断しつつ、津山市や先進事例を参考に引き続き、本市に有益な方法を検討してまいりたい。増渕議員、その他の質問、物価高騰対策事業、指定ゴミ袋、ほか。9、高田和弘議員。クエスチョン、公園はみんなで守れるか。アンサー、公園管理について協力していただける団体などが参加できる体制作りから検討していきたい。詳細、高田議員、市が管理している公園の数は、都市整備部長、都市公園は69公園である。高田議員、市ではどのような公園管理を行っているのか。都市整備部長、小規模公園について除草・清掃を 地元自治会等に委託しているほか、樹木の剪定については造園業者に委託している。高田議員、公園管理上の課題は何か。都市整備部長、大半の公園施設が老朽化しており、これに伴う改修費用がかかることや、巨木化、老木化した樹木の維持管理費用などが課題である。高田議員、パーク PFI、公募設置管理制度を導入している自治体もあるが、導入について本市の考えは、都市整備部長、パーク PFI 制度、公募設置管理制度は、民間事業者が公園内に収益施設を設置し、その収益を公園管理に還元する仕組みだが、小規模公園がほとんどのため、導入は難しいと考える。高田議員、渋谷区では民間ボランティア団体が区から委託を受けて管理しているが、本市の公園管理の考えは？都市整備部長、公園管理について協力していただける団体などが参加できる体制作りから検討していきたい。高田議員、その他の質問。公共施設建築の管理体制、道の駅の管理、ほか。中、大島茂議員、クエスチョン。市長一番の公約、医科大学誘致の進捗状況は？アンサー、現在、大学誘致に必要な条件等の情報収集に取り組んでおり、今後も内閣府等と連携し、取り組みを進めていく。詳細、大島議員。市長の一番の公約であった医科大学誘致について、令和8年度予算に計上されていないが、この公約について現在の進捗状況は？市長、現在、大学誘致に必要な条件等の情報収集に取り組んでいる。予算化には至らなかったが、引き続き、情報収集を進めていく。大島議員、市長は立候補した時に医科大学誘致を一番の公約として挙げていたはず。市長任期、4年のうちの1年が経過しようとしており、悠長に構えてはいられない。情報収集は良いが、実現するために努力をしなければならない。その情報収集とは、具体的にどういった法人、学校に対し、どういったことを行い、交渉しているのか。市長、内閣府が提供する地方自治体と大学のマッチング支援サイトを活用し、情報収集を行っているところである。法人等に関しては、情報収集を含め、話し合いを進めていけるよう準備していく。企画部長、現在、内閣府地方創生推進室が提供している情報を収集している段階であり、今後も個々と連携して取り組みを進めてまいりたい。大島議員、その他の質問、外国人対策、物価高騰対策、ほか。